ここで平成26年11月18日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、区議会生活者ネットワークは青年、無所属区民派は無区、自民と区政クラブは自区、杉並同志会は同志、みんなの党杉並は民、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、緑の党は緑党です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月18日から20日に17名が質問しました。その用紙をお知らせします。地域における特別養護老人ホームの在り方について、質問者は大熊雅美、自民。特養の必要性やその在り方について、区民への十分な周知を行っていると考えているのですか。また地域と遮断されたような作りの特養は今後地域では受け入れがたくなります。地域に開かれ地域に密着した特養が必要では。
お答えします。地域に開かれた整備を進めることが重要です。そうした観点で地元説明会等の機会を利用して地域の方に必要性等を説明し、周知を図りながら整備を進めます。
宮前に整備する特養は、防災拠点型の整備を求める地域の声を反映させる形で事業者選定が行われました。この新たな試みの整備に期待します。この特養の特徴は。
お答えします。災害時のオープンスペースや防災備蓄倉庫等を整備します。
宮前のように地域住民の声が反映された特養整備が現実のものとなっています。南伊豆町での整備進捗状況も含め、今後の特養整備に対する意気込みは。
お答えします。今年度静岡県南伊豆町と協定締結し、来年度事業者を公募したいと思います。区立施設再編整備で生み出された用地や公有地の活用等区内整備を基本に、南伊豆町での整備を踏まえた都内の区域外整備等を多様な手法で進めます。
高齢者の住まいについて、健康づくり推進条例について。質問者は中村康弘、公明。高齢者の適切な住まいの確保について、学識経験者を交えて検討する会議体を設立する区の考えが示されましたが、概要は。
お答えします。来年度の設置を予定しています。構成メンバー等は検討中です。高齢になっても安心して暮らせる地域包括ケアの土台となる住まいの整備に全力で取り組みます。
住まいの確保には区内の民間住宅の積極的な活用が大切ですが、危険な老朽放置空き家へはどのような対策を行っているのですか。
お答えします。所有者に対して是正措置を行っています。今後の国の法律制定の動向を注視し、放置空き家への対策に取り組んでいきます。
健康づくり推進条例が制定されました。健康寿命の延伸が重要課題ですが、今後の施策展開は。
お答えします。連携と共同を基本理念として施策を展開します。全庁的に健康に対する共通認識を持ち、健診データや医療情報の積極的な活用など新たな発想で進めます。
歯の健康と認知症の関係が研究されています。80歳歯科検診が有益だと思いますが、区の所見は。
お答えします。都の動向も注視し、80歳になってもよく噛め健康な生活を送れるよう区も支援していきます。
これ以上屋敷林農地を減らせないと心に誓い活動している。質問者は浅井邦夫、自民。 善福寺川上流部の水害対策は、私の具体的提案を含め、地域全体で雨水の流出時間をずらすシステム構築等、ゲリラ豪雨対策、特に10分間雨量対策が重要です。
お答えします。実行計画の改定で、今の対策に加え、雨水の流出時間をずらす対策などの充実を図ります。
西武新宿線3駅周辺のまちづくり協議会は、踏切対策を重点課題とするまちづくり構想を提出しています。隣接区と連携を密に、都などへ事業の働きかけを。
お答えします。提案された構想を踏まえ、各駅周辺地区まちづくり方針を策定します。今後その方針に基づき、都などに働きかけを進めます。
ゴミ屋敷により思い悩む区民のため、区は安全美化条例に基づき、正常な生活環境の確保を。
お答えします。有効な対策を十分見極めた上で、必要な措置を取っていきます。
屋敷林、農地は関係法令が異なります。保全の具体的な考えは。
お答えします。関係法令を補完する条例や要項を定め、保全に努めます。
緑地保全の必要性を次世代の子どもへ伝えるため、緑地保全教育プログラムを作り広めるべきです。
お答えします。農業体験等子どもの参加機会を作り、理解が深まるよう努めます。
世界に羽ばたく東京高円寺阿波踊り、区の力強い支援を。質問者は大和田新自民。今日トークと台湾は中学生親善野球大会を通じて交流を行っています。阿波踊りを通じて交流をさらに進化すべきです。
お答えします。今般台湾の教育機関から、4月に高円寺阿波踊りを台湾に招聘したいという意向が示されました。今後交流実現の具体化に向け、早急に取り組みます。
27年5月にはパリで阿波踊り公演が開催されます。区として力強い後押しを。
お答えします。芸術の中心地パリで高円寺阿波踊りが披露されることは、高円寺や杉並を知ってもらう絶好の機会、支援を検討します。
高円寺阿波踊りは昭和32年に地元商店街青年部38名から始まった一握りのイベントであり、当時は観客も通行人だけ。しかし戦災で焼けた町を復活させたいという地元の思いは、その後本場徳島との交流等を経て見事に花を咲かせました。しかし今日いまだに行政機関等の支援なしには開催さえも危ぶまれる現実もあります。
お答えします。今後も自律的に安定継続した運営のもとに、情熱と感動をより多くの方に届けられるよう、区としても支援を続けます。
教育制度改革といじめ対策、認知症対策の現状と計画を問う。質問者は今井博史自民。27年4月からの教育委員会制度改革では、行政の政治的中立性をどう確保するのですか。
お答えします。教育委員会が執行機関で、最終的執行権限があることは変わりません。中立性は確保されます。
教育大綱の策定と関連する条例改正のスケジュールは。
お答えします。大綱は改正法の施行後、総合教育会議での協議を経て策定します。条例改正は平成27年第1回区議会定例会で提案予定です。
学校いじめ防止基本方針の策定時期と、インターネットの情報モラル教育についての見解は。
お答えします。基本方針は今年度中に策定するよう準備中です。情報モラル教育は重要課題。子どもたちを被害者にも加害者にもさせない取り組みを積極的に進めます。
来年度の介護保険制度改正に伴い、認知症施策を介護保険事業計画に反映していくと考えますが、取り組みの方向性は。
お答えします。 認知症初期集中支援チームを設置、また地域包括支援センターに配置する仮称地域包括ケア推進員に認知症地域支援推進員の機能を持たせます。さらに認知症ケアパスを策定し、認知症高齢者やその家族を支えます。
道路行政について、質問者は井口和子、自民。首都直下地震発生時、建物等の倒壊で駆動が塞がれることが想定されます。震災時に駆動の通行を確保するための対応は。
お答えします。都の緊急輸送道路から震災救援所等に通じる道路を緊急道路障害物除去路線としました。震災後直ちにこの路線の障害物を除去し、救援救護活動のための経路を確保します。
商店街の装飾灯は、区が設置する街路灯に代わる公共性の高い、また商店街活性化に必要な施設です。区には装飾灯の電気料金等の一部助成制度がありますが、電気料金の値上げで負担が大きくなっています。装飾灯の役割に配慮して助成制度の見直しを。
お答えします。現在宅の補助状況等について調査を行うとともに、商店街の実態等を踏まえた助成制度の見直しを検討しています。
地籍調査が始まって3年が経過しました。進捗状況は。また今後改定される実行計画でどう取り組んでいくのですか。
お答えします。進捗率は今年度末でおよそ 36% となり、23区で2位。改定した実行計画では、阿佐ヶ谷高円寺地域での調査を予定、大規模災害時の復旧復興に役立てます。
泉地域の木密対策を、自動館事業の拡充に区職員の力生かせ。質問者は新庄節子、無区。新選省跡地の体育館や校庭、専修大学附属高校への避難計画等、先代との協議内容と住民代表の参加はどのようにするのですか。
お答えします。連携を強化する新たな取り組みの具体化も進め、防災機能の強化を図ります。地元との話し合いの機会を設ける方向で検討します。
新選省跡地への特用建設や防災強化について、消防車の通行や歩行安全な道路幅の確保、泉地域の木密対策は。
お答えします。道路整備は重要、今後検討します。木密地域解消の研究等を進めます。
施設再編整備計画で児童館が果たす機能や役割を継承し、充実発展させるため、さまざまなケースを想定し、実施方法の検証検討を行い進めることが重要です。その際、現場職員の知識を生かしてください。
お答えします。放課後等居場所事業を段階的に一層拡充し、モデル実施します。現場職員の力を生かし取り組みます。
外観・地上部街路の話し合いの会が延期されないよう求めてください。都は杉並の話し合いの会を軽視しているのではありませんか。
お答えします。定期的に開催できるよう都と調整します。都は話し合いの会を継続し、広く意見を聞きながら計画を進めるとしています。
高齢者・若者の一人暮らし世帯への対策を急げ。質問者は増田雄一、民社。地域の助け合いネットワーク、地域の手の実施状況と課題認識はどうなっていますか。また個別避難支援プランの作成促進への取り組みは。
お答えします。9月現在およそ8700名が登録、うちおよそ6600名は個別避難支援情報の登録が完了。登録勧奨と情報共有化が課題。ケアマネジャーや障害者支援相談員もプラン作成できるよう準備中です。
ふれあい収集の実施状況は。また区の評価と課題認識は。
お答えします。ゴミ出し困難な一人暮らしの65歳以上高齢者や障害者のみの世帯など、 およそ1400世帯が登録、見守りに貢献、利用増加が見込まれるため施策充実を目指します。
生き生きクラブの区政の中での位置づけは、またクラブ数、会員数の減少傾向が続いていますが、活性化に向けた支援は？
お答えします。高齢者福祉推進のため設立された重要な団体です。活動を継続発展できるよう支援を行います。
区内大学と連携し、防災講演会や訓練実施等、防災対策としての関係性構築を強化すべきです。
お答えします。震災救援所の補助代替施設の役割を担ってもらう等をしてきました。今後は災害ボランティア活動への参加促進を働きかけます。
工藤無電柱化、国内外の交流、震災救援所支援策について、質問者は山本明美、民社。工藤電柱数は、また2020年に向け都ではセンター・コアエリアでの整備が進みますが、今後工藤の無電柱化をどのように進めていくのですか？
お答えします。電柱と電話柱で設置数はおよそ3万3000本。必要性の高い事業ですが、自治体の負担が重くなかなか進められません。国には無電柱化推進の方針目標を示し、電力会社の責務を明確にするとともに、負担軽減に向け補助制度の拡充等を行ってほしいと思います。
青少年健全育成のため、友好都市締結都市にかかわらず海外交流を進めるには？
お答えします。中学生親善野球大会を契機に台湾との交流も深めています。また杉並区交流協会と連携し、交流機会促進に取り組んでいます。
地域により防災力に差があると感じていますが、各震災救援所の活動実態に即した支援は？
お答えします。必要性を認識し、すべての震災救援所が避難所や救援活動の拠点としての機能を発揮できるよう、さらにきめ細やかに支援を行います。
新校舎建設時に震災救援所の設置運営を想定した設計は？
お答えします。教育委員会と連携し、機能が発揮できる校舎整備に取り組みます。
包摂的な若者就労支援を、子どもの食物アレルギー対策を。質問者は市木智子、民社。就労支援センターでは区内企業とのマッチングがほとんど行われておらず、区内の企業情報や求人情報の蓄積が行われていません。企業開拓、求人開拓を行い、情報の収集整理が必要です。
お答えします。区内企業情報を収集し、効果的な求人情報を提供する企業開拓実施に向け検討しています。
若者支援は医療、福祉、生活保護との連携はもちろん、総合的、包摂的な支援を模索することが必要です。
お答えします。来年度、就労支援センターと生活困窮者等自立相談支援窓口をアンサンブル荻窪内に設置し、就労支援と福祉分野が一体となった若者支援を展開します。
食物アレルギーのある児童が増加する中、事故を防ぐ取り組みと事故発生時に適切に対応できる体制づくりに力を入れてほしいと思います。
お答えします。昨年度、区のアレルギー対応マニュアルを全面見直しました。また次年度に向け、専門医師との専用ホットラインの開設を新たな実行計画に盛り込みました。
男女共同参画を推進するためにも、男女共同参画推進条例を制定することを要望します。
お答えします。条例制定は将来の課題です。
高齢者の就労支援と学童クラブ、待機児解消、育成時間延長を。質問者は安西明、民社。区内の産業・商業団体に対し、高齢者就労支援の連携と協力を求め、働く意欲のある高齢者が区内での就労につながるための 新たな取り組みを検討するべきです。
お答えします。高齢者のための就労支援相談窓口を区内企業の方に知ってもらえるよう周知します。
高齢者の生きがいづくりや労働力確保の観点からも就労支援を充実させ、生涯現役の社会環境を推進し、高齢者就労率ナンバーワンの自治体を目指してください。
お答えします。生涯現役社会を目指し、高齢者が望む働き方と求人情報が一致できるよう支援策を進めます。
学童クラブの待機児童解消に向けた整備は、また効率的で質の高いサービスを継続するために保護者に対するニーズ調査等を定期的に行うことも重要です。保育園の延長時間との整合性を図り、保護者が迎えに来ることを条件に午後7時30分までの延長を検討すべきだと思います。
お答えします。今後学童クラブの小学校内への移設整備を進めていく中で、育成スペースの確保充実を図り、需要増に対応し、運営時間を含めた保護者の意見要望を聞いていきたいと思います。
一人親家庭支援、男性職員の育児参加、定額老人ホーム。質問者は奥山妙子、緑党。母子家庭の6割が貧困。日本の勤労世帯収入の半分以下しか所得がありません。支援施策、情報提供が不十分です。学校等を含め、もっと連携して施策の案内をしてください。ホームページの工夫も必要です。一人親家庭の抱える課題、家賃補助の検討をしてはどうですか。
お答えします。児童生徒がいる全保護者に向けてリーフレットを作成配布しています。ホームページ上の工夫を含め周知等の充実に努めていきます。今後の支援策のあり方は来年度の実態調査結果等を踏まえて考えていきます。
区の男性職員の育児休業利用が皆無です。取りづらい状況があるのでしょうか。
お答えします。制度の周知と意識啓発を図るとともに、管理職を中心に職員が制度を利用しやすい雰囲気を醸成できるよう取り組みを充実させていきます。
費用が少ない都市型経費老人ホームの整備がなかなか進みません。事業者の確保は。
お答えします。設置戸数が20戸以下に限定されることなど運営上の課題もあります。区有地の活用や他の介護施設の併設、助成制度の在り方等について今後も検討します。
次世代育成と地域に関する諸問題について、質問者は田中雄太郎、美杉。保育園を増やす際、騒音対策等、近隣住民への説明はどのようになされているのですか。
お答えします。民間事業者が整備する場合も事業者と連携し、近隣住民への説明・意見聴取等を行い、地域の理解と協力を得て施設を整備・運営できるよう努めています。
施設再編整備に際し、児童館機能をどう温存するのですか。児童館機能が失われるのではとの保護者の不安払拭はどう行うのでしょう。
お答えします。身近な小学校等で機能を継承し充実発展させていく考えであります。区の考え方は、説明会等で丁寧に説明し、関係者の理解を深められたと認識しています。
神戸市長田区女児殺害事件等を踏まえ、杉住所の三種の森公園隣接部等への防犯カメラの設置等、安全対策を望みます。また公園周辺の防犯対策も伺います。
お答えします。学校施設への防犯カメラ設置や学校警備、地域の学校支援者による来校者確認、公園管理事務所での公園利用指導等により児童の安全を確保しています。
中学生小笠原自然体験交流で、中国漁船による日本領海侵犯とサンゴ密漁をどう教えるのですか。
お答えします。学習指導要領に基づき指導しています。
消費税 10% への増税は先送りでなく中止を国に求めるべき。質問者は上法正武、共産。消費税 10% が区民の暮らしに大きな被害をもたらすことは明白です。増税分は全額社会保障にと言いながら、実際はたったの1割しか回されていません。税金は応納負担が原則です。大企業や富裕層ほど負担が軽い逆立ちした税制になっている実態を改めるべきです。消費税増税は先送りでなくきっぱりと中止を国に求めるべきですが、区の見解は。
お答えします。消費税増税は必要な施策であります。議論の動向を注視します。
この間、特定秘密の指定を検証する監視機関は首相が任命するものであり、その検証が事実上秘密を指定した首相自身によって行われる仕組みになる問題が明らかになっています。特定秘密保護法は廃止をするよう国に求めるべきですが、区の見解は。
お答えします。当該法律は未だ多くの国民が十分な理解をしていません。国は疑問や不安を払拭するよう努力すべきだと考えます。
阿佐ヶ谷地域の施設再編計画は白紙撤回するべきであり、今後この計画については区民と意見を交わす場を繰り返し設けるべきですが、区の見解は。
お答えします。計画を白紙に戻す考えはありません。
高まる保育需要への緊急対策を、介護保険制度改悪の中止を。質問者は山田光平、共産。保育課窓口の混雑は過酷です。2時間半待ちも。窓口の大幅増設と職員配置拡充、保護者負担軽減の取り組みを。保育需要予測は困難で待機児童が発生しています。27年に備えて緊急対策の準備を。
お答えします。電話対応要員を確保、混雑緩和を図ります。認可保育所定員弾力化等あらゆる対応を行います。
高齢期を迎える障害者への対策は急務です。介護保険制度移行による問題も。介護保険事業計画に障害者対応の位置づけを。
お答えします。障害特性を踏まえた支援のため、各分野連携の相談支援体制を充実し、計画に位置づけます。
要支援者サービスは総合事業に移行されます。現行のサービス総量と水準、単価の維持を。27年特養ホーム入所者は要介護3以上に限定されます。入所要件引き下げをやめてください。利用料2割負担は深刻です。負担軽減措置拡充を。介護保険料の引き下げを。
お答えします。サービス水準を確保し事業を進めます。国の額をもとに単価を定めます。必要性の高い方が特養へ優先入所できるよう努めます。利用料負担軽減は国の検討を注視します。保険料は区民の負担感等を考慮し、基金繰り入れ等の検討を行います。
高齢者も障害者も誰もが安心して暮らせるまちづくり。質問者は横田正直、民。議会側の身を切る改革として議員定数削減をすべきですが、地方公務員法第24条第1項の規定がありながら、課長職に部長級の給与を支給する理由は。
お答えします。重大課題を抱える課長ポストには課題解決能力に長けた部長級管理職を配置しています。
アンサンブル荻窪の財産交換は今後も説明会を開くべきです。
お答えします。節目節目で区議会をはじめ区民に説明し、意見を聞き進めます。
価格観について議会による条例廃止の議決もなく、廃止に向け作業を進めてよいのでしょうか。丁寧な審議及び周知を求めます。
お答えします。様々な機会を捉えてご理解いただけるよう丁寧に進めます。
区立施設のバリアフリー化はどのように進めていくのですか。
お答えします。区立施設再編整備計画の誰もが利用しやすい施設整備の推進の基本方針等に基づき、バリアフリー化に取り組みます。
高齢者や障害者に対する災害時支援は、福祉救援所の指定について目標数及び進め方は。
お答えします。震災救援所を中心に体制づくりを推進。民間の協力を求め、29年度には25箇所まで福祉救援所の指定を拡充していく計画です。
児童・高齢者虐待防止の取り組みと、新鮮永福南小の跡地活用。質問者は横山恵美、公明。児童虐待は低年齢児を中心に発生しているため、産後直後の支援が重要です。区の対応は。
お答えします。区の組織が核としての役割を果たすことが重要です。来年度からは議員から提案いただいた新たな産後ケア事業を実施し、継続的に支援が必要な妊婦・母子を対象に、出産前から産後5ヶ月程度までの支援を拡大していきます。
DV の心理的虐待は、被害の対処と同時に防止が重要です。学生が学習機会を持つことが鍵。対策はどうなっていますか？
お答えします。DV ストーカー被害防止連続講座を行っています。今後は、高校生やその保護者にデート DV 等に関する普及啓発等を行います。
高齢者虐待はおよそ7割が認知症の症状があります。早期発見の取り組みは。
お答えします。虐待する方も被害者です。介護する家族が孤立しないよう見守り早期発見に努めていきます。
新鮮小学校跡地は防災拠点としての対応ができるのですか？
お答えします。
歩道上空地も設け、機能を維持、確保し、震災救援所運営連絡会の活動も継続していきます。
永福南小学校跡地活用は？
お答えします。音楽、スポーツ等の活動拠点にとの要望を受け、校舎の一部を改修し、永福体育館に転用します。
以上、一般質問の用紙でした。